ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第4週目は鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話しいただく俊太郎の旬物通信をお送りしております。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
さあ、毎月第4週目旬物通信なんですけれども、
はい、
今回は、まあ、鳥越さん あのいつもお話しいただいているような旬物ではなくですね、うん、政治の旬物をお話しいただきたいと思います。
そうですね、今日まだ3日しか経ってないので、
はい、
選挙の話をちょっとした方がいいでしょうね。
そうですね、はい、7月21日に参議院選挙が行われました。それについて、振り返っていただきつつ、まあ、これからの与党についてお話しいただきたいんですが、はい、今回も投票率はかなり低かったですね。
低いですね。国連の参議院選挙の中で一番低いのは1995年の 44% というのが一番低いんですけども、はい、それに次ぐぐらいの低さですね。僕はね、うん、下手すると 50% 切るかなと思いましたけども、うん、
はい、
まあ、かろうじて 52% 台で止まってます。
そうですね、
まあ、おそらく期日前が少し上がっているので、期日前投票で、
はい、
まあ、50% をかろうじて維持したということで、うん、当日投票ではおそらく 50% 切ってますよね。
うんうん、そうですね、うん、まあ、最終的には投票率 52.61%
ですね。まあ、47.39% はですね、
はい、
棄権したわけですね。
ね、
もう5割近く、半分近くの人がですね、
はい、
投票に行ってないんですよ。
うん、
でこれはっきり言ってこの参議院選自体はですね、
はい、
52% で成立していいのかというぐらいね、
はい、
これはもう不成立じゃないかと、こんな低いんではね、
そうですね、
と言いたいぐらいの低さですね。
はい、
つまり国民、特に若い層がですね、うん、若い20代から30代ぐらいの若い人たちはですね、だいたい 30% 台なんですよ。
はい、
だから平均よりももっと下がるんですね。
うん、
若い人たちは全くこの選挙に関心を持ってなくて、興味もなくて、うん、おそらく日曜日天気良かったですからね、
はい、
海とか山とか、まあ、いろんな遊びに出かけて行って投票に行ってないというのが現実だと思います。
う
ん、
そうですね、
まあ、そこから見えてくるのは、今の若者たちは自分たちの将来、うん、日本の国がどうなるのかということについてですね、何の関心も払ってない。
うん、
しかし今無関心でいることのツケは必ずですね、今の若い人たちの頭の上に、体の上にどさっと将来のしかかってくることは間違いない。その時悔やんでもですね、もう遅い、
うん、
ということを僕ははっきり申し上げておきます。
はい、
これは私たちのように高齢者たちはもうもはや今の選挙はですね、はい、あんまり関係ないんですよ、はっきり言ってね。
はい、
私たちおそらく60代後半から70代80代の高齢者はもうすでにこれ前の選挙で決められた社会制度システムで動いてますから、
はい、
これはもう僕たちはあんまり関係ない、
うん、
関係があるのは20代30代40代の若い人たちが年を取っていくに従って、だんだんこの社会の仕組みがどうなっているかということがですね、響いてくる。
うん、
例えば年金の話、医療保険の話、はい、社会保障の話、みんなどれを取っても全部あなたたちの問題であって僕たちの問題ではないということをですね、ここではっきり言っておきますので、
はい、
まあ、自分たちが40、50代になって、あの時ちゃんと政治に参加しとけばよかったと、うん、悔やんでもその時は遅い、
うんうん、
その時はどうにもならないんですね。
はい、
だからね、今回は、まあ、行かなかった人もですね、 次の衆議院選挙必ずありますから、
はい、
遅くとも3年後にはあります、ね、一番長くてもというんですね、
うんうん、
3年後にはありますから、うん、ぜひ選挙にはですね、自分たちの将来がかかってるんだということを自覚してそれなりに考えて選挙に行ってほしい。それがね、国民が政治に参加する唯一最大の政治行動なんですね。これをやらなくて後でああだこうだってぼやいてもですね、しょうがないんですよね、
はい、
だからもうそのことをまず最初に僕はもう若干腹立たしい思いでこの 52.61 という数字を見てますけど ね、
まずはそうですよね、
うん、
鳥越さん勝つから入りましたけれども、
はい、
でもう皆さんご存知かと思いますが、改めて、今回の参議院選挙、ご説明しておきますと、自民党は選挙区選では複数区で擁立した全候補が当選、
はい、
1人区でも29勝2敗で圧勝しました、
はいはい、
で比例選でも順調に議席を重ねまして、単独で改選定数121の過半数を超えました、
はい、
また公明党は擁立した4選挙区選で勝利をして比例選と合わせて改選議席を超えました。これによって非改選議席を合わせると自民公明で参院の過半数122を確保しまして、今回ねじれ国会は解消されたということになりました、はい、まあ、その反面民主党は結党以来最少の獲得議席で惨敗。日本維新の会もやはり伸び悩みましたけれども、共産党は大きく躍進する結果になりました、
はい、
以前都議選をこの番組で取り上げたんですが、その時に鳥越さんがおっしゃっていたんですけれども、まあ、本当にその通りの結果になったなという感じですね。
そうですね、まあ、正確に言うと自民党は76議席取ったわけですね、
はい、
で非改選と合わせて、115だね。
ですね。
で民主党が今回17で非改選と合わせて59と、
はい、
で公明が11で非改選と合わせて20と、
はい、
いうことで自民と公明合わせると135ですね、
はいはい、
参議院で、
うん、
これはもう121という2分の1を超えてますので、
はい、
衆議院はもちろんもう自民と公明で過半数超えてますけども、
うん、
参議院でも過半数超えました、
はい、
これはいわゆるねじれというものの解消、
うん、
自由民主党と公明党の連立与党がですね、法案を通すことが、衆議院参議院通して法案を、法律にすることができる、
うん、
そういうことが可能になったということです、
はい、
まあ、そのことがね、一体これから私たちの生活にどういう影響を与えてくるのかというのは、まあ、いろいろと見ていかなきゃいけないと思いますけども、
そうです
ね、とりあえず、まあ、今回の参議院選挙はそういう意味では大きな意味があったわけですね、
うん、そうですね、まあ、本当にでも圧勝でした ね、
ね、 で、まあ、ちょっと選挙区ごとにですね、
はい、
少し気になるというか、あれこれはどういうことというような選挙区もありましたの で、
そうです、ね、
一にありましたので、はい、注目してちょっと話をしてみたいんですけど、
はい、
やっぱ沖縄ですよね、
うん、
一番やっぱりそうなのかと思ったのは、
そうですね、
沖縄はですね、糸数さんという社会大衆党という沖縄だけの地域政党ですけども、
はい、
沖縄社会大衆党の委員長をしている糸数恵子さんという人と、うん、それから自民党県連から推薦を受けている麻人さんという2人の事実上2人の一騎打ちになったわけですけれども、
はい、
最終的にはですね、糸数さんが、まあ3万票ぐらい離したのかな、
うん、
51% と 45% ですから、まあ、6% ぐらいの差があるわけですけれども、
はい、
糸数さんが最終的に勝った、
うん、
でこれは糸数さんは特に普天間基地の辺野古への移設は反対というふうにはっきり、
はい、
言い切って選挙に臨みました、
うん、はい、
それから麻人さんは自民党の本部は東京は普天間基地の辺野古への移転を進めるという方針で、選挙に臨みましたけれども、
はい、
沖縄の自民党県連は県外、
うん、
つまり辺野古ということは言わなかった、
うん、
つまり自民党の中でも東京と沖縄とはですね、ねじれ現象が生じたわけですね、
うん、意見が食い違っていたんですね、
ただし、 浅草さんははっきりと辺野古への移転反対とは言ってないんです、うんうん、県外という言い方をしているわけですね、はいはい、まあ、そこが若干沖縄の人の気持ちとどちらを取ったかということで言えば、うん、沖縄の、まあ、民意というか沖縄の県民有権者の多数派はですね、やっぱり辺野古への移転は反対ですよというつまりを言っている糸数さんに勝利の数字を与えたということで、やっぱりこれは沖縄は全体として普天間基地を撤去する、うん、そしてそれは辺野古へ移転するのではなくて県外にどっか別のところに移転してほしいという沖縄県民の願いがそこにはまあ反映してるんだろうというふうに思いますね。
うん、最もなんか国民のこう気持ちが反映されたなという感じはしますね。
そうですね。一番まあ、沖縄県民の気持ちがくっきりと反映したわけで、うん、はい、まあ、これは今後のおそらく普天間基地の移転問題がですね、はい、これからの新しい発足する安倍政権、新しいというか参議院を得た後の安倍政権にとっての、まあ、一つの課題の大きな課題いくつかありますけども、はい、それがこの大きなものの一つがこの普天間基地の問題ですから、うん、この問題に関して言えばやっぱり沖縄の民意、沖縄県民の気持ちはですね、普天間基地を辺野古に持っていくということではないよと、うん、それには反対だよと、
はい、
まあ、言ってみれば沖縄県民ほとんどが賛成の人もいる、いないわけではないけれども、
はい、
大半は辺野古移転反対というので、うん、沖縄は大体まとまってるんですね。
うん、
そういう反対の意思で固まっている、うん、その沖縄の普天間基地の辺野古への移転をですね、参議院選で圧勝し、もちろん衆議院選でも圧勝してますけども、
はい、
圧倒的な国会で多数持っている自民党、公明党といえどもですね、
うん、
地元の人々の気持ちをですね、無理やり踏みにじってですね、やるのはですね、それはね、なかなか、難しいものがあるんですね。他の問題と違うんで ですね、生活に結びついてるんで、
本当に
しかも長い歴史を持ってますので、
はい、
これはね、もし強引に進めるということになるとですね、これは本当に、下手すると血が流れるというような事態も出てきますから、これは安倍政権も、
はい、
相当の覚悟を持ってこれを望まないとダメだと思うんです ね、
う
ん、ですね。ただ安倍政権の場合、後ろには日米合意という、はい、まあ、そういうものを背負ってるわけですね。日米合意で辺野古への移転、
はい、
しかし沖縄県民地元は辺野古移転の反対という、
はい、
このアメリカと沖縄県民との間に挟まってどういう判断を下すのか、
うん、
これはね、他のテーマと違ってね、もちろん他にも原発の問題であるとか、
はい、
消費税の問題だとか、
うんうん、
TPP とかですね、憲法改正とかいっぱいテーマ安倍政権は抱えてるんですけども、
はい、
中でも沖縄の問題はね、非常にその簡単にはいかない、
うん、
難しい問題だと、下手すればですね、安倍政権はこれで吹っ飛んでしまうかもしれないぐらいの重大な問題ですね、
う
ん
うん、そうですね、
それが今回の沖縄の選挙の、
はい、
意味です。
ですね、
そして、もう一つ注目すべきところはですね、
はい、
東京で、
はい、
民主党は議席を失いました。
ですね、
そして代わりに、共産党と、
はい、
それから、まあ、無所属ですけれども、うん、山本太郎さんという俳優さんですね、
はい、
原発反対をずっと訴え続けてきた山本太郎さんが当選しました、
はい、うん、
でこれはやっぱり原発問題を考えていくときに東京都民で参議院議員一人を当選させるぐらいのですね、
はい、
東京都民の、民意があるということですから、
うんうん、
これもまあ山本太郎さん一人では大して何もできないと思います、
うん、
単独ではですね、もちろん法案を出すこともできませんし、
うん、
何もできない、それから質問をする機会も少ない、
はい、
時間ももらえないということで、うん、孤独な戦いに山本太郎さんはなると思うけれども、うん、しかし参議院選挙で示されたその東京都民の原発やっぱり反対だよねという気持ちは、はい、 相当程度あるということをこの山本太郎の、当選というのはですね示しているんだろうと思いますね。それからあとはまあもう一人吉良さん、吉良よし子さんという共産党の議員が通りましたけど、はい、共産党はこれ以外にも、大阪と京都というね、まあ、大きなあの複数区ですけれども、はい、民主党を負けようとしてですね、はい、共産党が代わりに入ったと。で共産党は6議席から11議席ですから、うん、ちょうど都議選もだいたいこんな感じでしたよ ね、
ね
倍増に近い形です、はい、まあ、投票率が低かったということで、ね、組織票がある共産党に有利だとは言われてましたけども、はい、まあ、こんなにはっきりと出てくるとは思わなかったですけども、うん、これもかなり、まあ、8人通ってますからね。これすごい、ここまで予想はしてなかったと思うんですけど、あのマスコミも。
そうですね。でもまさしく共産党がもうなんか受け皿になった状態ですね。
そうですね。あの大都市ではですね、東京、京都、大阪というその大都市では、はい、民主に代わって共産が反公明、反自民、自公連立政権に対する反対の受け皿になったと言ってもまあいいでしょうね、
はい、
もう一つね、岩手県でね、
はい、
まあ、岩手県というのは皆さん知ってるように小沢一郎さんが、うん、のまあ、牙城と言われていたわけですね、
はい、
だから小沢一郎さんが推している候補が、まあ、通るんじゃないかと言われていたところが、
うんうん、
平野達夫さんという元民主党で、この人は復興担当大臣をやったのかな。
そうです ね、はい、
この人が民主党を脱党して、
はい、
無所属で出て、うん、民主党議員もそれから小沢さんが推していた生活の党の候補も破って、はい、まあ、当選をしたと、うん、いうことがちょっと目につきましたですね、
うん、そうです ね、 ね、沖縄と岩手で自民党は負けたということになりました
ね。そうですね、自民党が2敗したのは沖縄と岩手ですね、は
い、そうなんですよね。
あとはまあ1、うん、2区は全部通ってますし、複数区も2人、はい、通ってますから、
うん、はい、
自民党が取りこぼしたのがこの岩手と沖縄と、うん、いうことになりますね。
ありますね。